4月29日金曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。韓国政府は新型コロナウイルス対策として国民に課してきた屋外でのマスク着用義務を来月2日から原則解除すると決めました。外国為替市場でウォン安ドル高が進んでいますが、政府は急速なウォン安が進めば市場安定措置を取ると明らかにしました。アメリカのバイデン大統領は来月の韓国訪問の際、退任後のムンジェイン大統領とも会談する方向で調整しています。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。政府は新型コロナ感染者の減少傾向を受けて、新型コロナウイルス対策として国民に課している屋外でのマスク着用義務を来月2日から原則解除すると決めました。キム・ブギョン国務総理は29日の中央災害安全対策本部の会議で、屋外でのマスク着用義務の解除について心配する声もあったが、散歩や家族の外出でもマスクを外せない国民の息苦しさは無視できないと説明しました。ただし屋外の場合でも50人以上が参加する集会やスポーツ観戦などの際にはマスク着用義務を維持するということです。また新型コロナの症状がある人や重症化のリスクが高い人、屋外で1メートルの距離を維持するのが難しい場合にはマスクをつけるように勧告するとしています。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は29日までに新たに5万568人が確認されました。外国為替市場でウォン安ドル高が進んでいることについて、政府は29日のマクロ経済金融会議で、急速なウォン安が進めば市場安定措置を取ると明らかにしました。企画財政部のイー・オーゴン第一次官は、アメリカの利上げ加速に対する懸念、中国の新型コロナ感染拡大によるロックダウン、都市封鎖への懸念が重なり、為替相場の変動性が拡大していると指摘し、市場の動向を綿密にモニタリングし、急速にウォン安ドル高に傾けば市場安定措置を取ると述べました。ホン・ナムギ副総理兼企画財政部長官も前日、必要に応じて市場安定に努力を傾注していくとして当局による介入を示唆しています。28日のソウル外国為替市場では1ドル1272ウォン50銭で取引を終えました。終値で1ドル1270ウォンまでウォン安が進んだのは2020年3月19日以来およそ2年1ヶ月ぶりです。大統領府青瓦台の関係者は28日、5月20日から22日に韓国を訪問するアメリカのバイデン大統領とムンジェイン大統領の会談を調整していると明らかにしました。ムン大統領は5月9日に退任します。会談はバイデン氏側が要請したもので、ユン・ソンニョル次期大統領との会談後の5月22日で調整中だということです。会談が実現すればムン大統領は韓米同盟強化や韓半島平和プロセスの進展について意見を交換し、米朝対話の再開に向けた努力を呼びかけるものとみられています。ムン大統領とバイデン大統領は去年5月にアメリカで会談し、2018年4月の南北首脳会談で発表されたパンムンジョム宣言などを踏まえ、対話と外交によって韓半島問題を解決することで一致していました。収賄罪などで服役しているイ・ミョンバク元大統領の恩赦について賛否の議論があることについて、 ムン・ジェイン大統領は29日、司法の正義と民意を見極めて判断すると述べました。青瓦台のホームページに設けられた国民請願掲示板にイ・ミョンバク元大統領の恩赦に反対する内容の書き込みが寄せられ、これに対して青瓦台は29日、ムン大統領の回答映像を公開しました。この中でムン大統領は、書き込んだ人は反対の理由として腐敗犯罪に対する寛容のない処罰の必要性と反省の態度を示していないことを挙げていて、同じ意見を持った国民は多いとする一方で、国民の融和と統合のために恩赦すべきとする意見も多い、司法の正義と民意を見極めて判断するとしました。文大統領が賛成意見も多いと言及したことから、任期をあと10日残す中、文大統領が近く医師の恩赦を行う可能性に注目が詰まっています。青瓦台には最近、宗教界や市民団体、経済団体などからイ・ミョンバク氏らの赦免を求める声が寄せられています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
アメリカの情報分析サイト38ノースは、北韓北東部のプンゲリにある核実験場の衛星写真から、北韓が地下坑道の復旧作業を続けていると分析しています。26日に撮影された衛星写真には、プンゲリ核実験場の南側の3番坑道の周辺で新しい入り口を使って復旧作業が進められている様子が映っているということです。北韓は2018年、非核化に向けた行動を示すとして、南側の坑道を含む3本の坑道を爆破し、核実験場の完全廃棄を宣言しましたが、爆破した入り口の隣に別の入り口を作り、復旧作業を進めているとされています。38ノースは、作業が終わり次第、北韓は核実験に乗り出す可能性があるという見方を示しました。イランの新聞に、韓国船舶のホルムズ海峡通行を遮断して韓国の銀行に凍結されているイランの資産を返してもらうべきと主張するコラムが掲載されたことについて、外交部は18日に韓国駐在のイラン大使を呼んで抗議しました。外交部はまた、イランが実際に行動に出る可能性があるとみて、コラムの内容をアメリカ当局と共有する一方、国際紛争を扱う NGO 国際危機グループのイラン専門家と対策を議論しました。イランは去年1月、ホルムズ海峡を航行していた韓国船籍の石油タンカーを拿捕して3ヶ月間拘束しましたが、これも韓国の銀行で凍結された資金を取り返すための圧力とみられていました。新型コロナの感染が広がる中国の北京で、中心部の一部エリアを事実上封鎖する措置が取られるなど、新型コロナの感染拡大に伴うロックダウン、都市封鎖への懸念が高まっていますが、外交部は28日、現地の韓国人を支援するための措置を検討していると明らかにしました。外交部の報道官は28日、政府は北京の状況について、最近の感染拡大状況や北京市の感染予防措置の動向を綿密に監視していると述べました。その上で、中国政府や北京市当局、現地の韓国人団体や企業とも緊密なコミュニケーションを維持している。現地の韓国人と企業の不便を最小限に抑えられるよう、多様な支援措置を講じると述べました。以上、チョン・ジョンリンがお伝えしました。